正直ね、今日ラジオやってる場合じゃないんだよねっていうね、そんな状況なんですけども、明日11月25日は何の日ですかというとですね、引っ越しがあるんですね。で、今池袋の東口っていうね、もうサンシャインから歩いて5分7分ね、まあ、ちょっとサバ読めば5分ね、頑張れば早歩きすればね、ちょっと途中でダッシュをすれば3分、ちょっと俺の足だとちょっと難しいかもしれないですけども、そんなね素敵な、ね、東京ジャングルに住んでるんですけども、ここからね引っ越すことになりまして、で、ちょっと遠くね離れちゃうんですよ、このね池袋の東口。すごい住みやすかったなと思って、でこれが明日は引っ越しでね、池袋の西口に引っ越すんですけども、ね、もう意外とね遠いかななんて思ったんだけど、これね家、今の家から駅を通って西口に出て、それで新しい新居に行くってなると結構時間かかるのね。やっぱり今の家から普通に歩くと20分ぐらい駅までかかっちゃうから、早歩きで15分ね、途中でダッシュ入れてみたいな、それいらないんだけども、まあまあ20分ぐらいかかって、そっから新しいところも、池袋西口からだいたい15分ぐらいかかるから、やっぱり35分ぐらいかかっちゃうんだよね。ちょっと遠いなとかって思うんだけど、でも自転車ね、持ってるんですけども、で自転車でその新居まで行くってなると、駅を通らなくても、ちょうどね、近くに川越街道っていう、まあ254って言ったらわかるのかな、ね、そういうまあ道路があるんだけども、そこをすぐ出れるのね、今住んでるところから。で、そう、254に出て、それで、まあ、ちょっと走っていくと、それで、まっすぐ行って、で、ちょっと折れるとすぐ着くから、自転車だとね、10分ちょっとぐらい着くんだよね。だから歩いても、もしかしたら30分かかんないぐらい、そっちの方が25分とかで、まあ、ショートカットしてね、行けるから、意外と、そんな遠くなかったんだなっていうのを、まあ、今週ね、気がついたんですけども、ただ、ね、引っ越しっていうのは大変ですから、明日ね、来ますよ、日通。引っ越しは日通が。で、そのワンルームパックみたいなさ、一人暮らし用のね、ものでね、やってくれるんですけども、まあ、荷造りしないとやってくんないよねっていうね、ところで、荷造りが終わってないんだよね、全く。いや、ある程度は、段ボールが積み重なってますよ、今この部屋にも。でも、結局、まあ、靴とか、あと、軽く服とか、あと本とか、ね。そんなん、まだまとめたぐらいで、まだ本棚にぎっしりと1、2、3、4、5、6段。ね。6段の本棚で、で、奥と手前でね、二重構造になってますから。それを全部詰めなくちゃいけないと。これだけで段ボール何箱って。まあ、7箱は硬いよねっていうね。それと、あとは、そうだな、ゲーム機ありますし、あと、オナホ、テンガね、あと、先日、ね、スペシャルウィークで買いました、ライジングブルーね、電動オナホ。とか、あと、キッチン周り、食器とか、食器をね、全く手つけてないから、新聞紙はね、買ってきたの。ね、わざわざ買うんですけども。で、新聞紙でくるんでね、まあ、しまうわけなんですけども、まあ、全くそこ触ってないのと、あとは、でもそんなものかな?言っても。だから、そんなに時間かかるのってそうでもないかもしれないけど、あとはそうか、お風呂周り、お風呂トイレ周りね。いわゆるトイレタリーですね。ですとか、まあその辺やっちゃえばなんとかなるので、そこまでではないかもしれないけど、まあ、本当はね、この調子でいくと、ラジオ終わるじゃない?で、12時半ぐらいかな?で、なんだかんだでまた長くやっちゃってさ。それで、放送終わって、で、ちょっとね、ちょっと一息ついてると。もう1時、2時ですよ。で、そっから始めると。だいたい俺の、そうだな、予想だと、あと4時間ぐらいかかりそうなんだよね。で4時間かかったらもう、そっからやったらだよ。ノンストップで4時間でも朝6時だからね。じゃ、そっからお風呂入って、寝て、ねえ、起きたら、ねえ、ピンポーンってなって、なんだって、起きたら、日通ですみたいな、可能性があるが、それ超困るから、それも困っちゃうし、だから、まあ、だらだらとやって、徹夜で、 で、朦朧としながらピンポンで日通ですね。はーいってげっそりした人が出てくる的な、ね、ところになるのか。もしくは、終わって、ね、もう12時半終わった瞬間に、もう速攻で風呂入って、1時に寝ると。で、8時に起きて4時間し、ね、いろいろと荷造りすると。そうすれば、可能なんだけども、その方がスッキリしてるからね、ピンポン、はーいってね、もう、しゃっきりとしたね、もう一仕事終えたね、なんかすっきりとした、もういい大人ね、大人の、なんか男がね、出てくるみたいな。そうすると、ね、日通のね、お兄さんたちもね、ガチムチですからね、もうあーってなるんですけども。だから、どれがね、プランとしていいかなって思うんだけど。でもやっぱり、ま、このね、俺の中途半端さを考えると、もうちょっと、まあ、2時間ぐらい、1時間2時間ぐらい、まあ、荷造りして、それで3時、4時ぐらいに寝て、10時ぐらいに起きて、2、3時間やってっていうのがね、まあ俺らしいのかなと思ってね。ただ今日ちょっと疲れちゃってさ、なんか毎日さ、引っ越しだ、仕事だってさ。で、そんなんでね、ちょっと今日はね、ラジオ始まる、15分前にね、もうちょっと新しく買いました。新キューピーコアアイ。ね、これ120錠入ってるやつなんですけども。これ買いましたからもうね、目のね、疲れと、肩の凝りと、首の痛みと、ね、全部来ちゃったから。これは、で、前に、キューピーコアゴールドアルファプラス。ね、これすごいいいよって、ラジオで言ったんだけども。これは、本当に体の疲れ、なんか体が重いなとかだるいなって時に使うべきであって、首、肩、ね、目、そういうものに関しては、新キューピーコアアイ。こちらがおすすめです。で、まあ、1日ね、2錠から3錠。ね、1日1回服用ということなんですけども。今、ラジオ始まる前に3錠飲みましたからね。もうラジオもこれで大丈夫。ラジオ終わった後も、もう少し体動くからね。まあ、これでなんとかね、やって、無事ね、明日、ちょっと引っ越しをね、頑張っていきたいなと。そういうちょっと意気込みでね、今日もね、1時間やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、もうキューピーコア飲んでね頑張ってるんですけど、もうほんとこういうの飲まないとねやっていけないようなね、今ちょっと体力だったりとか体調ねなんですけども、で久しぶりにね、ちょっとキューピーコアね、ゴールドアルファプラス、これがさコンビニで、2粒2錠で100円で売ってるので、このキューピーコアアイをね、アマゾンでポチったんだけど、それ届くまでの間どうしようと思って、コンビニでね、そのキューピーコアゴールドアルファプラスをさ、それ買って、で、久しぶりに飲んだのよ。で、仕事中も辛くてさ、それ飲んで、で、30分ぐらいで聞いてきたの。これはいいなと思って。で、全く気にしないで、ね、体調普通の状態に戻ったから、それで普通に仕事してたらさ、急にだよね、仕事終わって家帰ってきてる間に、ガクンと来てね、ちょうど4時間ぐらいだよね、4時間で急激に疲れが出てきて、息切れすごくて、目の下クマすごくて、怖い薬やでと思ったけども、本当なんかいいよねってところもあって、もう信頼と実績のね、キューピーコアなんですけども、でこのキューピーコアの服用の仕方なんだけどね、俺はね、どんなラジオをしようとしてるんだっていう話なんだけども、ね、ちゃんとこういうね、栄養剤のね、ちょっと取り方っていうのもしっかりとね、レクチャーしていきたいという話なんですけども、やっぱり辛い時に飲む、ね、例えば朝起きて辛いなって、ちょっと飲んで頑張ろうっていうのも一つなんだけど、寝る前に飲むことによって、その、次の日に疲れをね、持ち越さないっていう飲み方もありますから、って思うのは、日中に飲んで、それで、まあ、その今の状態をキープしたりとか、通常の状態に戻してそれをキープ4時間とかする、そういうのもありだと思うけど、それだと結局すぐ戻っちゃうんだよねと思って、 で、人間の体力が一番回復するときっていつっていうと、やっぱり睡眠時間なのよ。寝てる時間が一番人間の体力だったりとか、そういうの回復する時間だから、その体力回復するのをブーストさせるために、ね、キューピーコアを服用することによって、日中に飲むよりも、もう寝る前に飲んだ方が効果が上がるんじゃないかと。ね、そういうちょっと理論のもとね、最近はちょっと寝る前にちょっと飲んではいるんですけども。まあでもね、そんなんで、ちょっとやっぱり忙しくてね、疲れは取れなくて。で、この後もね、ちょっとしっかり頑張って荷造りしないと、明日大惨事になってしまいますからね。まあ、今日のラジオはね、毎週言ってますけども、早めにね、終わろうかなと思って。そうやって言えば言うほどね、もう1時間半、もうそろそろ2時間到達しそうな、ね、感じですから、もうそのうち2時間放送でいいんじゃないかなっていうね。1時間喋って、ね、お別れのコーナー入る前にちょっと、まあ、ね、休憩を入れてさ、それで、ね、やってもいいかななんて思うんですけども。まあ、そんなんでね、今日もやっていきたいと思うんですけども、何かね、今日は本当にコーナーとか、基本的になしで、普通に、喋りたいこと喋って、ね、いただいたお便り読んで、それで終わる感じになると思います。で、来週引っ越してから、ね、しっかりとね、コーナーも含めてやっていきたいと。で、来週だって、今日が258回でしょ？で、来週259回で普通のね、ちゃんとコーナーも入れて、ラジオやって、で、次のね、回は260回だから。またね、スペシャルウィーク来ますから、もうなんか決めないとね、何か考えないといけないんでね、ちょっと来週ね、1週間は考えたいなと思いますから、まあそんなんで、まあ普通にお便りいただければね、読ませていただきたいと思いますんでね、お待ちしております。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用すれその後というね、ところにお便りいただけますか。あとはメールですね。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムであれば掲示板でね、事前でいただけるんであれば、メールでいただければと思います。まあそんなんでね、今日話したい話っていうのは大体、まあ引っ越し絡みが多いんですけどね、まあ今週来週はちょっとね、目をつぶってくださいよっていうね、あんまり引っ越しをしたことないっていう人もいると思うんだよね。で、これから引っ越ししようと思ってる人とかもいるだろうし、で、実家暮らしでね、一人暮らししたことないけどどんなもんかなってね、想像ね、膨らますためにも、ね、で、一回聞いとくとさ、あ、そういえば、ね、パルはなんか引っ越しでこんな風にね、なんか手こずってたなと、俺はこういう風にはしないぞっていうね、そういう教訓にもなるかと思いますからね。まあちょっとここ1週2週、まあその前からね、何度か話はしてますけども、ちょっとね、お付き合いいただけたらと思うんですけども。で、まあ大体今回の引っ越し場所は池袋西口、ね、IWGP 側なんですけども。で、まあ歩いて15分ぐらい。まあどっちの方歩いていくのって言うと板橋の方歩いていくんですけど、だから、板橋、の駅からでも歩いて行けるらしいっていうことを聞いていたから、ちょっと試しに歩いてみようかなと思って。そんで板橋の駅から出て、で、もう本当にさ、今 iPhone でさ、そのマップとか見れるんじゃない？地図が見れるじゃない？で、その目的地をさ、検索して、で、そこに行くまでのルートをさ、出してさ、で、それを元にさ、ね、GPS でさ、見ながら歩いていくわけじゃない？ここ本当この数年だよね。そんなハイテク技術がさ、手の中に入るっていうのはさ、これ正直なかったら無理だよねって今思うの。だからまあもちろんね、今インターネットが普通にある時代だけどさ、昔ねインターネットなかった時代ってのあるわけじゃない。俺が小学生の時とかね、まだなかったし、その前とか全然ないわけだからさ、そうするとだよ。もうインターネットなかったらどうやってねえ、なんか物事を調べたりとか、お店調べたりとかねえ、なんかウィキペディアとかなかったらさ大変じゃない、正直。だからさ、そう考えるともうインターネットがあった時代ね、ある時代となかった時代っていうのも、まあ、比べるのもね、まあいろいろありますけど、こういうその手の中にスマホがね、今みんな大体持ってるんじゃないかなと思うんですけど、で iPhone とかでさ、すぐにマップが見れたりとかしてさ、でもこのマップなかったら本当目的地たどり着けないよなと思って、昔どうしてたんだろうと思って、インターネットなかったらまあ辞書とかさ、 て図書館行ったりとかさ、そういうレベルで調べるしかなかったんだけど、だからそういうね、地図をね、紙の地図をさ一冊持ってて、それカバンの中いつもみんな持ってて、それでね開いてどっか行きたいところ調べたのかなって思うと、なんかちょっとね、なんかすごいなって思ったりはするんだけどさ、まあ大体でも、ね、太陽の位置とか見るとさ、あっちが北だなとかさ、そのぐらいわかるじゃない。それで俺は大体昔は行動してた気もするんだよなと思ってね。あと、あの道路のね、標識も出てるから、ね、どこどこ何キロみたいな書いてあるからさ、まあ、そういうのもね、ちょっと指標にして歩いてたのかなと思うんだけどさ。で、そんなんでさ、そのね、手の中のテクノロジーをさ、まあ見ながら歩いてったら、意外と遠くてね、池袋から15分の場所にあるんだけど、板橋からだと20分ぐらいかかって、これはちょっと遠いからなと思って、まあもしね近かったら、同じぐらいだったら板橋からねたまに歩いてもいいかなと思ったんだけど、ちょっと20分で遠いんだよねと思って、だからもう池袋からでいいわと思って、でその辺まだね、あの引っ越しはしてないからさ、そんなに行ったりはしてないんだけど、部屋を契約した日に行って、あ、まあ一回その、なんだろう、一回内見っていうの、中を見させてもらうので一回、で契約した日、鍵もらったからその時行ったのが一回と、あとこの間、ちょっとね、まあちょっといろいろあったんだけども、あの、ポストのね、暗証番号ってあるの。で、これが、契約の時プリントでね、そのもらったのよ。あの、そういう、紙にね、A4 サイズの紙に、まあ、どこどこマンション何号室ね、でパル様と、でこういうね鍵とかになってますと、でダイヤルロックで右に何回左に何回とかやるとポストが開きますよって、そういう紙もらってて、でそれをなくしちゃって、これがねゴミ箱に捨てちゃったのか、どっかに紛れ込んでるのか、それとも道で落としたかわかんないんだよね。でこれどこ行っちゃったのかなと思って、で、あ、もしかしたら、これ、ずっと荷物でね、そのカバンの中入れてね、持ってたから、そのさ、書類をさ。だから、もしかしたら、新居にね、その、鍵もらった時に、一緒に持ってってたのかなとか思って。で、置きっぱなしなのかなと思ってさ。それで、先日見に行ったの。で、これが3回目、ね、新居に行った、ね、時なんですけども。やっぱりなくてね、行ったはいいんだけど、なくて絶望してさ、どうしようかなと思って。でも、賃貸契約書の中にね、一応、どういう風にね、まあ、ポストの方回すと、開くかっていうの書いてあったから、まあ、いいんだけど、もしかしてそのプリントをね、拾った人、ね、だって、住所も建物も書いてあるからさ、で、部屋番号書いてあるから、開けられちゃうと思うんだよね、と思ってね。でも、そこ開けてさ、例えばだよ、ね、もう可愛い女の子がね、拾ってくれてたとしたらさ、何かあるかもしれないよね。中にさ、ちょっと付き合ってくださいっていう手紙が入ってくる可能性もあるからね。まあそういう出会いもね、期待して、で、まあ明日ね引っ越しありますから、ポストね、まあ開けてみたいと思うんですけど、開けたらなんか動物の死体がとかね、そんなんだったら僕泣いちゃうんですけども、まあそんなんで、まあ3回行って、で周辺ちょっとねぐるぐる回ったんだけど、まあ何が一番あるかなっていうと、やっぱし歩いて5分ぐらいでドンキホーテがある。ただなぁと思って。昔俺もドンキホーテでバイトしたことありますけど、もうジャングルじゃない。だいいものはいいよ。たまーに掘り出し物があったりとかして、いいなっていうのもありますけど、まあそうそうね、もう俺もドンキホーテ最近行かないからさ、近くてなんかありがたいかなっていうと、そうでもないなとは思うんだけど。でもまあまあ近くありますと。で、あとは、ミニストップが近くにあります。いやでもミニストップそんな行かないよなと思って、なんかちっちゃいたこ焼きみたいなあるでしょ、ちびたこみたいなさ、あれが美味しいよねって言うぐらいなんだよねと思って。あと冬はそうでもないんだよね、夏はハロハロとかさ、そんなレベルでしょ。あとはよくわかんないなと思って、まあできたらサンデーとマガジンと、あとヤングジャンプがなんか紐でねくくられてなくて普通に立ち読みができると嬉しいなと、ね、そういうぐらいで、あとはねちょっと昼間も行ったんだけど、これがなんと今回今住んでるところの家の裏側にもあったんだけど、今回の 家のねすぐ近くにもあって、それっていうのが銭湯があったんだよね。やっぱ銭湯意外とあるんだなと思って、まあ東京ね、東京の豊島区池袋ですよ。でもそこにもねこんなに銭湯があるんだなと思って、本当に歩いて 2分ぐらい、1分2分3分ね、もうちょっと幅がありますけども、そのぐらいであるから、だからまた今度銭湯ねレビューができるかなと、ね、第260回銭湯、いやそんなね一回やったようなね企画じゃダメですからね、まあ、通常時行ってね、でまたちょっと銭湯を体験していきたいと思うんですけども、でそこに何コインランドリーも併設してるから、その新しいところでのね、コイン、あの新しいところでのその洗濯機なんだけど、ドラム式の洗濯機がついてるんだけど、これがさ説明書がなくてさ全く使い方が分かんないんだよねと思って、それで管理会社に電話したので、このねドラム式の洗濯機ね、素敵なね小さい大きさですけども、もう人生初めてのドラム式の洗濯機ですよ、ありがとうございますと、でも説明書がついてないんですと、どうしたらいいんですかと、ネットで調べてみてくださいっていうね、そんなんで私たちもちょっとわからないんですとね話で、まあちょっと使いながら覚えていくしかないのかなと思ってね、だからちょっと使えないかもしれないのでね、うまくね、そうしたらコインランドリーにね洗濯しに行くっていうね、そんななんか懐かしい、10年前あったんだよね、10年前初めて引っ越しをした頃っていうのは洗濯機がなくて、でまあ家の前にねコインランドリーがあったから、そこでね洗濯してたなと思って、なんか青春だったなと思って、懐かしいね、そんな22歳ね、そんなのありましたけどもね、なんか休みのさ昼間のうちにね、そんなコインランドリー行ってさ、で洗濯して、でその間その辺に置いてあるさなんか雑誌なんか読んでさ待ってたりとかしてさ、なんかいいなみたいなあったんですけどね、まあそんなのがまたねできるかもしれないねっていうところなんだけど、あとはね引っ越しにあたって何かしたかっていうと、あのねカーテンを買いに行ってさ、でもう引っ越しする前にね、どこまでその新しい部屋っていうのはなんか触ってた方がいいんかなってあったんだけど、ただカーテンとかはもうサイズ測ってどっちにしろ買わないといけないもんだから、もうそれサイズをね契約した日もうサイズ測ってそれでもう買いに行ったのよ。で、ニトリでね素敵なカーテン買ったんですけども、ね、高いですよ、ね、天下のニトリでお安いとは言いつつも、だいたい5000円しちゃったよね。いや安いんだけど、すごく安いんだけど、大きなねその、まあ、ベランダについているその大きな窓だから結構ねまあ大きさはあるんですけども、それでも5000円で、で遮光カーテンっていうのがあるんですけども、まあ実家暮らしの人だとカーテンとかって買わないし意識してないと思うけど、だいたい実家って変なレースのがねあって、であと厚みのねあるカーテンがあって、多分二重構造になってると思うんだけど、俺レースが好きじゃないからレースはつけないんですけども、で厚いやつだけでね、でただそれだと日光はねその太陽の光がもうすすけてきちゃって、であんまりね光がね遮られないっていうカーテンもあるんだけども、これがなんだろうな、いいカーテンっていうの、そういう光を遮断するね、そういうのにも等級があってさ、まあ2級とか1級とかあって、まあ2級よりも1級の方がいいわけよ。だから今回1級の買っちゃったんだよねと思って、1級のね大きなカーテンで、で2枚ねついてるので、5000円って、まあ相当破格なんだけどね。まあそれ買いまして、それで、それもつけて、ただね一回思ったのが、ロールスクリーンっていうのがあってさ、ブラインドみたいな感じでさ、布がね1枚ビーって引けるやつなんだ、下にさ、そうするともう1枚の、例えばまあ白かったらね白いその布がさビーって下に降りるんだけども、そうするとさ何がいいかっていうと、それを背景にしてニコニコ生放送とかできるじゃない。でそのロールスクリーンのその布のところに、で童貞ネットっていうさロゴみたいなのさいっぱい散りばめるとだよね。そうするとなんかその記者会見っぽくなるじゃない。だからそういうのもいいかなと思ったけど、でもなと思って、 もし人が来ちゃった時よ、友達が遊びに来てこのラジオを知らない時ね、もしくは親が来て、で親が例えば夜来ちゃったと、でね、そのロールスクリーン下ろさないとさ、外から丸見えだからさ、下ろすしかないじゃない。なんでお前ね、あの窓ね、なんかロールスクリーン下げないんだと、丸見えじゃねえか、下げろやって言われて、下げたら童貞ネット童貞ネット童貞ネットみたいな、そうなると困っちゃうからと思ってロールスクリーンやめようと思って普通のカーテンにしたんですけども、まあ今後ね、そういうね、ちょっとまあ配信に関してね、まあちょっとプラスになるような設備もね、まあつけられたらいいななんて思ってはいるんですけども、いや、そんなのあったりとか、あとはあの引っ越す前の今住んでるところなんだけども、あのお風呂場ね、のところにシャワーカレン、シャワーポスターっていうのをつけてさ、結構前なんだ、多分話したと思うんだけども、なんだっけ、アムネジアね、アムネジアっていうアニメに出てきたゆうこさんっていう女の子がいるんだけど、まあ可愛いんだけど、でその子のシャワーポスターって言ってさ、まあ別に水に濡れても平気なねポスターで、でその水の力を利用して壁に貼れるみたいないうのがあるんだけど、それをまあ1年半とか、ね、ぐらいつけてたのかな。でもう引っ越しだからと思ってそれ剥がしたら、もうシャワーポスターの裏カビだらけね、びっくりする汚さだから、もしかしたらね、やっぱしラジオ聞いてる人でもさ、一人暮らししてる人だったら、そういうね、シャワーポスター貼っているって可能性ありますから、ちょっと今日あたり、ね、掃除しようかなとか思って、一回剥がしてみるとね、そういうちょっと地獄が見れるかなと思いますからね。まあ、その辺ね、ちょっと気をつけていただけたらと思いますね。あとは、引っ越しに関して思うことはね、そうだな、壁にね、まあ、ちょっとその釘じゃないけども、なんかその引っ掛けるね、ところをつけていて、で、そこに、まあ上着とかさ、まあよくいつも着るものっていうのはかけたりするんだけど、でこれをね全部取っ払ったらさ、やっぱり壁の白いところが多くなってくると部屋ってなんか明るいというか広くなったなって感じするなと思って、だからなんか部屋が暗いなとかね、狭いなとかって思ってる人はちょっと周りを見ると壁の白いね壁って結構面積出てるかなって、それをちょっとチェックしてもらうと、で少なかったらそこをね面積増やしてもらうと、あ、少しなんか明るくなったなって感じるんじゃないかなっていう、そんなちょっと発見でないけど、まあ基本なんだろうけどね、そういう、でもまあまあ改めて発見したかなっていうところがねあるかな。それでまあ明日引っ越しした時に、時間的には午後11月25日の午後に日通の人が来て、それで、荷物を積み込んで、でそのまま直接ね新居に行くのではなくて、途中でリサイクルセンターに寄ってもらって、今ね使っている冷蔵庫と洗濯機をね置いていってもらって、それで新居にね他の残りの荷物を持ってってもらって入れてもらうんだけども、で荷物が入れ終わりましたら、ニコニコ生放送を一応しようかなとね、もう本当にげっそりして疲れてたらあれなんだけども、どうせね全部にほどきしてさ部屋きれいにしなくちゃいけないから、それの模様をニコニコ生放送でしようかなと思ってます。時間がちょっと何時になるかわからないんだけども、まあ4時5時にはね始め、もっと早くかな、3時ぐらいには始められるかもしれないんだけどね、でやっていきたいと思います。でただパルね、今住んでるところでのインターネットの環境は整ってるかもしれないけど、先週ね、まあ、インターネットの開通は11月の29日とね、ちょっとお伝えしたんですけども、まあ、その間はね、家の固定回線ではないんですけども、ようやくね、先日 WiMAX の端末が届きましてね、WiMAX トライっていうのがあって、これ15日間使えるっていうね、ちょっとお試しできるっていう、そういう WiMAX のまあ、サービスがあるんですけども、まあ、このね、ネットの回線が引けてない、ね、間、まあ、5日間ぐらいありますので、その間 WiMAX 使ってみようかなと思って。で、もともと WiMAX、俺、擁護派ですからね、みんなが WiMAX 繋がらねえよとかね、言ってる中、でも WiMAX いいよねって言ってきたんですけども、ただ使ったことはないからね、だからどんなもんかなと思って、それで、 今回もう新しいところでもね、どのぐらい速度出るのかなっていうのを測ってきたの。だから YMAX ね、今検討されてる方で、ね、ちょっと参考にしていただけたらと思うんだけど、でこちらのね、機器がですね、どれになるのかな、ね、これどれ、これか、ね、UROAD の8000、なんだろう、 UROAD8000 っていう機器かな。でこれの、YMAX ね、トライ YMAX っていうので、まあ、使ってるんですけども、で俺の今住んでるところっていうのは本当に池袋の、まあ、駅前でもないけども、まあ、そこそこそういう YMAX のホームページで見るとね、このエリアはねすごくいいエリアですというところなんだけど、測るとやっぱり、まあ、下りと上りってあるけど、まあ、大体ね何かアップロードすることって基本的にないと思うからさ、まあ、ダウンロードなんだけども、ね、何か映像を見るとかさ、そういう時はねダウンロードなんですけども、2メガなんだよね。2メガって多いのっていうと多分結構遅いんだよね。でもまあまあね、普通に例えばじゃあ光回線みたいなね、よくあると思うんですけども、そういうのを使うと実際速度的にはどのぐらい出るかな、15から20ぐらい出たりするのかな、ね、本当は、ね、100メガ出ますとか言ってて、ね、ただベストエフォート型ですみたいな言われるんだけど、ベストエフォート型っていうのはやっぱり、ね、理論上は100メガだけども使う時間だったりとか、やっぱりそういうマンションとかで使ってればね、いろんな人と回線をねちょっと共有したりするから、そういうのも影響しますから、ね、理論上100メガとは言うけども実際出るのはもっと少ないですよってやつなんだけどさ、まあ、そんなんで、まあ、100メガ出ますっつって20、ね、出なかったりするから、 YMAX も40とか出ますよって言って2メガとかだから、まあまあそんなもんかなとは思うけど、もう少し出てくれたらね、10メガぐらい出てくれたら俺も YMAX ね今後ちょっと使えるんじゃないかなと思ったんだけど、ただやっぱりこれは今住んでるところだからさ、新しいところはもっとね早いかもしんないかなと思って、で新しいところでちょっと測ったんだけど、やっぱり2メガなんだよね。まあもちろんその新しいところもその池袋からねすごい近いところですから、本当にバリバリつながるエリアってところで、まあ、だからつながりはするんだよね。ただ速度があんまり速くないなっていう。ただこの YMAX の機械も一番なんだろう、まあ古いというかしょぼいというかそういう機械で、この上になんかハイパワーモードみたいなのが設定できる機械ってのあるらしいから、これを使えばもしかしたらもっと速いかもしれないし、あとは YMAX 2 Plus って今回新しいね、サービスが10月31日かな出たんですけども、これ理論上110メガ出るっていうね話なんですけど、まあエリアが結構限られてるから、ただやっぱりこの俺が今回住むね池袋のはちゃんとエリア内になってるから、それ使えばもう少しね、まあ20、30メガ出るのかなとは思うんだけど、ただやっぱりね40メガ出るって言われたものをつなぎで、ね、2メガってことだから20分の1になっちゃうわけじゃない?言ったらね、そうすると110メガ出ますよって20分の1になっちゃったらさ、6メガとかなっちゃっても、そしたらちょっとね ADSL でもいいじゃないってなっちゃうからさ、まあその辺は考えどころなんだけども、やっぱりまあね iPhone とかそういうスマートフォン持ってたりとかタブレット持ってたりとか、それでね、外でね使ったりとかってあるんであればね、 YMAX も一つなのかなと思って、まあ、ちょっとねここ1週間使ってみて、今後ねまあまた改めて契約するかどうかっていうのはねちょっと検討したいなってところなんだけども、まあ家の固定回線の代わりとして使うのはちょっと難しいかもしれないね。だから YMAX2 とかにしない限りはちょっと厳しいかななんてね思ったりするかなっていう、そんなところだね。で、まあ、これが、まあ、大体のね、まあ、引っ越しに絡むお話だったりするんだけどさ。で、あとはそうだね。まあ、その、今、池袋東口に住んで、今度西口に住みますけども、やっぱり引っ越しちゃうと、もう東口って、そうそう来なくなるんだよね、と思って。やっぱりね、歩ける範囲でしか俺も、行動しないからさ。 そうするともう西口で精一杯なんだよね。東口まで行って、それでなんかね、東口のそういうなんか良いね、そういうプレイスポットに行くなんてことはもうないと思うからさ、あんまりね。そうするとじゃあ東口でね、今まで、ね、この2年間やってきて良かったこと、ね、それをもう忘れないようにさ、最後にやっておこうということでさ、まあ言ってもやることなんて決まってて飯食うぐらいなんですけども、東口にはね、俺が好きなジャンクなね食べ物がいっぱいあって、なんで今週は全部食べ納めということでね、東口にある、まあこれ新しくできたね、蕎麦屋とかもできたから、それちょっと2日間行っちゃって、あとはスタ丼、あとゴーゴーカレー、ゴーゴーカレーねとか行って、で今日は、まあラジオね始める前に、花丸うどん、花丸うどんがね池袋のね西口にないんだよねと思って、でもそれで食ってさ、まあそんなんでもう今週だから好きなもんね最後に食べ納めなと思って食べちゃったからさ、どんどんどんどん太ってくんだよね。でもうランニングシューズとかもさ全部もう段ボール詰めちゃったから走れないしと思って、どうしたもんかなと思うんだけど、まあ新しく引っ越したらね、その周辺もいろいろとね調べたいから、まあ、マラソンなんかしながらね探索をして、でダイエットもできて一石二鳥かなと思うんでね、まあその辺はねちょっとご期待いただければと思うんでね、またなんか面白いね池袋西口情報とかもあればね、あの引っ越したらぜひここ行ってみてくださいとかねあれば、ぜひねその辺もお便りいただけたらね嬉しいかなと思います。そんじゃあね、お便りをねちょっといくつかいただいてますから読んでいきたいと思います。お便りがラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。引っ越しの準備ははかどっていますか？しかし都心は家賃が高いですね。以前私が住んでいた神奈川県、湯河原町では 2DK で家賃2万2000円でしたよ。住宅費さえ抑えればもっと余裕のある生活が楽しめると思うのですが、先週放送時間の長さのことを言われていましたが、私は1時間にこだわらず思いっきり喋ってほしいです。この1年ほどとても内容が面白くて、聞いていて、完全に時間を忘れさせてくれます。どうか時間に縛られない放送をお願いいたしますというね、答えていただきましてありがとうございます。時間はね、好きに喋ってるとね勝手に時間が過ぎていってしまうのと、あとお便りがねやっぱり喋ってるとお便りもらえますから、それ読んでいくとまあエンドレスって話になっちゃうんですけども、ただまあ今後はね260回とか過ぎたらまたちょっとあれですけども、今日はもう本当に引っ越しの準備しないとまずいですからね、これも時間にこだわって1時間で終わらせたいと思ってはいるんだけど、すでにもう結構経ってるからね、まだまだね喋ることありますからね、まあ難しいんですけども。であとは引っ越しのお話ね、まあはかどってますかって、もはかどってないんですけども、これ本当にあと4時間で終わるのかなと思うんだけどさ、そもそも段ボールの数が足りるのかなって、そういうところになっちゃうんだよね。ちょっと怖いんですけども、まあなんとかね、まあ明日最悪ね、朝一番で東急ハンズとか行ってさ、で買って、それで詰めてもいいしね。だからやっぱし今日、本当に軽くね、詰めるもん詰めちゃって、それで早く寝て、で朝起きてやるしかないかもしれないね。ちょっとそれは、まあちょっと考えてやんないと大惨事になりますからね、慎重にやっていきたいと思いますね。それで、まあ、ちょっと都心は高いと、ね。神奈川県であれば、家賃2万2000円で、ね、2DK がありましたよと。2DK ってすごいんだぜ。だって、2部屋あって、ダイニングのキッチンですよ。もう広いですから。今回俺は、もう 1R ですよ。ね、1R。ワンルームですよ。ね、1K とワンルームの差って何かっていうと、1K は、一部屋とキッチン別々なのね。だから例えば玄関開けて、でまあなんか廊下の途中でキッチンとかがあって、で部屋ね、もう一部屋そこであって、で洋室とか6畳とかあって、でそこはまあ扉とかついててさ、だからキッチンと部屋は別々、それが 1K ね。ワンルームはもう部屋の中にキッチンがあったりするから、まあ、今回ワンルームなんですけどね。もう今住んでるところもワンルームだし、これから住むところもワンルームなんですけども、まあ、貧乏人はしょうがないね。で、ね、もう片や 2DK で、ね、2万2000なのに対して、 俺はワンルームでね、59,000っていうね、59,000でも結構破格なんだよっていうね、それは分かっていただきたいなというところなんだよね。かなり、まあ、明日、ニコニコ生放送しますから。で、ツイッターでもつぶやくので、まあ、それでね、ちょっと、気づいてもらえればね、見ていただけたら嬉しいかなと思うんだけど。で、もう山盛りのさ、荷物、まあ、そこから移してさ、それでどうなっていくのかっていうのをやっていきますから。で、結局、ね、荷物片付くまでさ、別に放送しててもね、別にコメントそんな読めるかっていうとあれかもしれないけども、まあ、ずっと垂れ流しでね、部屋が綺麗に変わっていく様をね、見ていただいたらいいのかななんていうところで、ユーストリームでもいいかなと思うんだけど、長い時間やるから。だけど、ユーストリームよりは、まあ、ニコニコ生放送の方がみんなね、とっつきやすいかなってのがあれば、ニコニコ生放送でやっていきたいと思いますから、まあ、どっちかでね、ニコニコか、ユーストリームか、どっちかで、まあ、一回は、明日のね、運び込まれた状況も含めて、ちょっと放送はしたいと思いますからね。まあ、その辺お楽しみにね。おしゃれな部屋になるといいんだけどなっていうね。ところで今回はね、ちゃんと人が呼べるお部屋になるように、まあ作っていきたいんだけど、ただね、今、まあ部屋にあるこのテーブルなんだけど、テーブルはちょっと大きいんだよね。まあそんなに大きいのかっていうとそうでもないんだけど、今回引っ越す部屋を考えると、もう一回り二回りちっちゃくてもいいなと思うの。でそれであれば部屋にも余裕が出てくるから、まあなんかそれっぽく見えるんだろうけど、それまではちょっとね、このね、でかいね、テーブルとかね、あとあんまりおしゃれじゃない椅子とかね、あるから、そこだけ変えたらあとは大丈夫かなっていう、そんな感じでちょっとね、構想をね、練ってますから、まあその辺もこれからね、たまにはね、部屋がこんな綺麗になったよとね、もう女の子も連れ込み放題だよって、そういうことがね、写真撮ってツイッターなんかでね、報告していきたいと思いますからね、ぜひぜひツイッターね、まだフォローしてないよとね、パルとね、ちょっとフォローしてね、もう指定されたいよという人いたらさ、これなんかツイッターでね、なんかフォロワーなんとかみたいなやってくれればね、全然承認しますしね、まあその辺もね、お待ちしてますからね、そんな感じだね。あとは、ラジオネーム174番さん、パルさんこんばんは。やっぱり荷造り進んでないんですね。予想通りです。次回の新居放送も楽しみですってね、答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、次回、新居放送ね、ありますから、新居一発目の放送ということで、ただな、もしかしたら、なんかね、こないだその新居行ったら、上の階の足音とか結構聞こえるんだよねと思って、またかよと思って、鉄筋コンクリートじゃないのと思ってね。まあ、そんなのちょっとイライラしたりとか。あとなんか、水道ね。どっかの部屋が水道を使うと、うちのね、そのキッチンのところの水道のね、その水道管みたいなところのね、音がね、結構なんか響くんだよね。イラってしちゃってさ。まあ、そんな、あったりはしますけど、どうなることやらって話だね。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん。もう捨てまくろうぜ。パルさん引っ越し魔なんだから、身軽な方がいいよ。フットワーク重視の人生だってね、答えていただきました。ありがとうございます。そうだね。でも結構捨てたのよ。この、今のところに引っ越す前っていうのは、何 LDK?2L、2L か。ね、2畳あって、リビング、ダイニング、キッチン、2LDK みたいな感じだったんだけどさ。そこからだよ。ね、この超狭い15平米の部屋に引っ越してきてますから、かなり捨ててるんだよね。で、あんまり物は増えないようにしてたんですけども。だから、で、今の住んでるところも広くなるわけだから、まあ、全然物がね、溢れるってことはないからいいんだけど、でもちょっとね、荷物多いなってところあるから、で、何が一番かさばるのって言うと本なんだよね。だから、で、昔俺、ネクサス7買いましたから、タブレットさ。だから、電子書籍にね、全部変えて、そうしたら、まあ、部屋もね、広くなるかなと思うんだけど、俺のさ、やっぱり部屋に名作の漫画いっぱいあるわけじゃない。パッとね、目の前にありますけども、アキラ、ね、でっかい大判のやつがね、全巻と、あとはめぐみの大悟、あと同じ作者で、スバル、ね、これスバル1巻から11巻と、その後の続編、ムーンってやつがね、1巻から9巻ありますし、あとはピアノの森、 課長島工作、部長島工作、ね、なんか専務取り、なんか専務島工作ってあるでしょ。まあ、大体文庫サイズのやつは結構持ってるんでね、ほぼ持ってるし、あとは、なんだろうな、昔見た、ちょっと面白かった小説とかさ、まあ、コツコツあるわけですよ。ね、だからそういうのもね、あと、カイジ。ね、カイジは、まあ途中でね、ちょっとね、買うのやめちゃいましたけども、それでもね、段ボール一箱なっちゃうぐらいね、ありましたから、だからこれをね、やっぱり、持っておきたいじゃないっていうね、ところあるんだよね。でも、やっぱり一人暮らしね、もうこうやって引っ越し多いんだったらね、電子書籍しないとなっていうのは思ってるから、まあ次回の引っ越しまでにちょっとね、本の方は、ちょっと整理をして、していきたいなと。そんな感じだよね。あとは、ラジオネーム、レロンさん。こんばんは。今日は久しぶりに生で聞きたいと思います。楽しみです。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ラジオってさ、生で聞くのって結構、なんか、大変というか、って思うんだよねって、ちょっと最近思って。今ね、普通に、まあ、伊集院さんのラジオとか、オードリーのラジオとか聞いてるけど、生で聞かないんだよね。録音したやつもし聞くから。で、録音って、俺も中学生ぐらいからね、そういう深夜ラジオずっと聞いてるけど、大体録音なんだよね。生で聞くってのは逆に珍しいかなっていうところで、だから生でね、聞いてもらえるのってすごいね、ありがたいなって、ちょっと思います。ね。なんでこれからもね、もしよかったら、ポッドキャストの方がね、もしかしたらクオリティが高く感じるかもしれないけども、生でもね、聞いていただけると嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム、とどろき遠州さん。仕事で池袋駅周辺で5泊したことはありますが、コンビニはファミマしかなかったですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ファミマは多いよね。50メートル歩いたらファミマがあるよね。もうで、ファミマからファミマ、ファミマからファミマっていうのがいけるぐらい、ファミマが多いんだよ。確かね、ファミマがね、本社が池袋にあったんじゃないかと思いますから、それの影響もあるのかなと思うんだけど、まあ、ひたすら多いなっていうイメージだよね。多分、うちから、今のうちからでも、半径、なんか500メートル、300メートル以内で、ファミマ何個あんのっていうね、そのぐらいありますから。で、新しいところも、駅から、ね、新居に歩くまでの間にファミマがね、何個あったかな、5個ぐらいあったかな、ね、すごいんだよね、と思って。まあ、ファミマとね、ただ、うちの方から一番近いのはミニストップの可能性が高いからね、ちょっと周辺歩かないとわかんないですけども、だミニストップをちょっとひいきにね、していきたいと。ね、そんな感じだね。あとは、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。俺はつくば市に住んでいるけど、月2万4000円の安物件だよ。このあたりでもかなり、安い方だけど、特に不自由なく暮らしているっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね。意外と、どこでもさ、まあ住めば都だし、で、駅まで近ければ、そこまで不自由なことないんだよね。で、大体駅の近くにコンビニはあるしさ、だから、駅が近くて近くにコンビニあって、そしたらそれ以外って正直、そんな問題ないんだよね、とは思うの。だから、まあ、できればさ、例えば、ね、お弁当屋さんがあったりとかさ、ラーメン屋があったりとか、ね、もうそんなのいっぱい望んだら無限にあるけども、なくても、まあ大体俺前住んでたね、その埼玉の方に住んでた時っていうのが、大宮の隣の駅だったんだけども、なんもないんだよ、正直。で、娯楽、まああった、駅前にパチンコ屋あったから行ってたけど、そのぐらいなんだよね。あとは、ホットモットがあって、セブンイレブンがあって、で、駅は5分ぐらいで行けてって、まああったから、まあ、でそれでね、2年近く住んでたからさ、まあ、それでも全然過ごせちゃうから、まあまあ、全然不便はしないんだよなって、あと今、アマゾンあるしさ、欲しいものもアマゾンでポチればね、翌日、翌々日には来るからね、全然困んないよねと思って。で、あとはネットしてればいいじゃない。だから、まあね、本当にいい時代になったなと思うんだけどさ、ただ、俺のね、やっぱり都内の血が騒ぐじゃない。ね、都民ですから、俺ね。もう国に税金、どこに払ってるの？東京都で払ってますからね。だからさ、やっぱり東京にいないとね、俺もダメになっちゃうからさ、と思って。ただ、どうなんかな。 東京に引っ越してきてからダメになってるって可能性もあるからね。そこはちょっと否めないなと思うんですけども。まあ、新しいね、新居に行ってね、ちょっと新規一点でね、素敵な、なんか、ライフスタイルに、ね、なっていくといいなと思っております。じゃあ、あとね、ラジオネーム、コラソンさん。やっぱり、池袋西口といえばこの店ですよ。これね、お店の名前が、カーリースクラム。これがね、一人で行くようなところではありませんが、占いやマジックショー、ハロウィンパーティーなんかもやってたりして、いて、面白いお店ですよ。あと結構女の子の出入りもあるので、もしかしたら素敵な出会いがあるかもしれないですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなんでね、こうやってラジオ喋りながらね、せっかく書いていただいたね、リンクがありましたから、でリンクポチっちゃうんですけども、なるほど。おしゃれな。一人でやろうで行くところじゃないなっていうところなんで、じゃあ俺一生行けないじゃんってところなんですけども、これは次回の、童貞ネットのオフ会で使う可能性がある、ね、いやないな、こんなおしゃれなところは行けないですからね。まあ後でね、掲示板の方に URL 書いてありますからね、あと暇な方はね見ていただけたらわかると思いますから、ここはさすがにパルさん行けないよとね、パルさんはやっぱり花丸うどんで精一杯だよってね、それでも背伸びしてるじゃんっていうね、いう話だと思いますから、ちょっと難しいかもね、知れないですね。じゃああとね、他にお便りいただいてるのがラジオネーム、マックユーザーさん。10年で6回も引っ越しってすごいですね。自分は2回引っ越ししてますけど、1回引っ越すのに60万とかかかったので、そんなにホイホイ引っ越しなんかできないです。パルさんは2年に1回は引っ越ししてるらしいけど、お金大丈夫ですか？それとも引っ越しし慣れているから安くあげるコツとかがわかるのかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ引っ越しはお金かかる。でやっぱり一人暮らしだったらそんなかかんないけど、家族で住んでて引っ越しするってなると、やっぱしそういう結構お金かかるんだよね。だから俺も一人だからできることだって初対持ったらそうそう引っ越せないから、そうしたらね、あと1回2回ぐらいしか引っ越しできないかなと、ね、もうこの引っ越ししたらあと2年間のうちにもうなんていうの、彼女を作って、でまあ良ければね、その結婚するって言って結婚のタイミングで引っ越しするみたいな、そういう可能性がありますから、そうすると次ね、ちょっと広めの部屋に引っ越しをして、であとは子供ができた時にじゃあね、家買おうかってね、引っ越しするってあと2回ぐらいなんじゃないかなと思ってはいるんだけどね。で一人暮らしであればそんなにお金はかからないと思うんだよね。普通にね、先週とかも話したけど、まあ、初回のね、お金払うので今回だとね30万ちょっとかかりましたけども、部屋契約だったりとかね、前もって翌月の家賃払ったりとかもあるからね、でそれ30万かかって、であと今回引っ越し業者さん日通さんの方には3万ちょい3万2、3000円ぐらいね、まあ、約3万3000かお支払いするっていうぐらいなんでね、だそんなにお金はかからないんだけど、33万で済むわけだからね。まあそんな感じなんだけども、まあね、更新するってなるとさ、更新の費用約ね、家賃1ヶ月分と、もしかして事務手数料が 0.5 ヶ月分取られて、あと火災保険の継続ね、そういうのがあったりするから、やっぱりなんだかんだで10万ぐらいかかっちゃうんだよね、その継続するだけでも。そうするとまあそれにね、プラス10万20万追加して引っ越しできるんであればね、そっちの方がいいかなっていうね。別にね、他に趣味とかあったりとかさ、あと旅行が好きですとか、そういう人だったらさ、そういうのはケチっていいと思うんだけど、俺なんかね、旅行するぐらいだったら引っ越ししたいっていう ね、そんななんかちょっと行きたいなってところに 2,3 日行くだけだとなんかあんまりよくわかんないで終わっちゃうから、だったら行きたいなってところに2年とか住んだ方がいいかなっていう考える方なんで、そうするとそこのまあ予算的に例えばね30万かかる中 で、まあ更新費だとして10万円、まあそこ引いて実質ね、引っ越しとしてプラスされるのは20万ぐらいでしょ。そうすると20万円で2年間っていうふうに考えるとまあいいんじゃないかなって思うんだよね。でね、年に まあ2回ぐらい、1回5万円ぐらいの引っ越し、あ、なんていうの、旅行に行ったと思えばさ、そしたらね、2年で4回行って20万だとして、で引っ越しでも20万だとして、どっちがいいのって。まあそれはね、人のね、なんかそういうのあると思うから、俺は引っ越し派かなっていうところだね。だからまあ結構お金はかかるけど、とは言ってもまだ貯金がまだあるんだよねと思って、 FX の口座に入っているのが、15万20万20万だから55万ぐらい入ってて、あと多分銀行の方にいくら入ってんだ、銀行に50万は入ってるでしょ。あと今日財布の中に20万入ってんだよね。そう、あの家にさ現金ね、ちょっと置いているんだけど、いつもさ置いてて、まあ財布ね、なくなったら財布に突っ込んで、それでまあ行動してるんだけどさ、でパチスロとか行くじゃない。でそうするとお金ね、やっぱり投資がかさんでなくなっちゃった時には、まあ ATM にね行ってお金を下ろすんだけど、でそこでも座れちゃったらね、また財布なんかなくなっちゃうから家帰ってきてからまたね補充するんだけどさ、普通にあの ATM でねお金下ろしてそれで当たっちゃった場合、その時はさ、その例えば財布の中がさ、まあ5万とか10万とかになっててさ、で家帰ってきてさすがに財布の中にね10万とか入れてくのもおかしいからさ、そっから7万とか8万抜いて、それで家にね現金置いとくと、そういう風にしてるとさ、どんどん家に置いとく現金が増えてっちゃうんだよねと思って、それでまあ気づいたら20万ぐらいね部屋にあったんですけども、で引っ越しでさ、その、まあ、封筒に入れてんだけど、封筒なくしちゃうのも怖いなと思って、しょうがないなと思って、ね、今ちょっと財布の中に20万入ってますからね。もうどんなね、もうどんな状況でももうこれでね生き延びられるかなと思うんですけどね。だいたいもうケツが20回拭けるっていうね、それだけでも強みで、ちょっと時間があればコンビニに行ってね、あの千円札にね両替してもらえば200回ケツ拭けるから、もう完全に200回、20回じゃあ200回でね、200回も拭けたらさ、俺がどんなにねベトベトのうんこしててもね、まあ、拭き取れるかなと思うから、もう安心と思って、まあそんなね、まあちょっと引っ越しのお話が長くなっちゃいましたけどもね、まあ来週はね、まあ、新居からのね放送ということになりますからね、ちょっとお楽しみにねしていただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間もほどきましたから、お別れのコーナーをねしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋りたかったことなんかを喋ったりとか、あと読めなかったお便りをね、読んでいきたいと思うんですけども。で、今日他喋りたかったこととしては、そう、コーナーをちょっとやろうかなって思ってたのが ありまして、で、そのね、ちょっと買いましてね、物を。で、その物を買ったレビューをしようかなと思ったんだけども、まだ試し、1回しか試せてないから、来週までにちょっと何回か試してコーナーとしてね、ちょっと紹介していきたいと思いますが、来週ね、コーナーありますというところですね。あとは、今週のパチスロ。ね、忙しい忙しいながら行っちゃうんですけども、マイナス4万7千円っていうね、調子良かったのにな、最近と思ってね。まあ、ちょっとやられましてね、4万7千円。もう、びっくりしたよね。正直、いくら負けたとかね、もう意識してなかったんだけど、放送始まる前にね、集計つけてるから、それ見たら、あれ4万7000円負けてると思って。正直俺、3万2000円ぐらいの負けだと思ってたんだけど、1万5000円多くなってんなと思ってね。まあ、そんなんがあったりとか。あとは、リクナビネクスト。転職活動なんですけども、今週ね、いいとこあったんだよね。珍しく。それで、その、ね、求人情報を見たんです。で、多分見ると、その担当者のところに、まあ、この人がね、まあなんか閲覧しましたとかっていう、そういう報告が行くと思うんだけど。で、そこからオープンオファーっつって、まあちょっと気になってるんだったらね、面接とか、なんか応募とかしませんかみたいなの来るんだけど、それが来ましてね。だからちょっと今週ね、このリクナビネクストから、ちょっと、いただいたね、オープンオファーのところに、まあ、応募しようかなって、久しぶりにね、また動こうかなというところで。で、今回も、婚活関係の仕事 にちょっとね応募しようかなと思っていて、で珍しくね婚活業界なのに土日休みなんだよね。まあもちろん出る時もあると思うけど、基本土日休みらしくて、こんなにいい条件ってもうないんじゃないって思うんだよね。婚活なんてさ、大体ね社会人がやることだから、そうすると仕事のある平日は難しいからね、土日になるじゃない。そうするとね、運営している婚活の会社の方はさ、土日は絶対出勤になるわけだけど、それがねお休みっていうことでね、そんな素敵な会社がこの世にあったのかとね、そんなねところでちょっと応募してね、また面接とかがあればね、ラジオでねお話ししてね、ちょっと惨敗な感じをねお伝えしたいとは思うんですけども、じゃあねあとねお便りをいくつかいただいてるんで読んでいきたいんですけど、事前にいただいていたメールもあるんですけど、長いんだよね。で、今日はちょっとね、サクッと終わりにしたい部分があるので、これがね、ほんと早めにね、以前ご相談いただいたメールに対してね、私答えさせていただいて、で、それに対するね、その後どうだったかっていうやつなんですけども、まあ、これはちょっと来週、ちょっとね、しっかりとお話をしていきたいと。ね、思いますからね。これも来週かな。あとは、他にお便りいただいてるんでね、ちょっとこっち読んでいこうかな。ラジオネームが、ラジオネーム、ファングさん。はじめまして。最近、ポッドキャストを聞き始めて、童貞ネットを知ったものです。ポッドキャストから童貞ネットを拝聴いたしまして、掲示板に投稿しようとしたところ、ID 登録が必要なのか、投稿できなかったため、こちらで、投稿いたしましたとね、ちょっとメールで直接いただきましたけども。で、相談内容なんですけども、こちらがですね、パルさんね、いつもリスナーからの相談について、パルさんの答えはとても筋が通っていて、ズバリ的をついたへりくつな答えがすごく素晴らしいと思い、私も相談したいと思い、投稿しました。私は現在31歳で結婚しており、子供も3人、仕事も充実しておりますが、幼き頃から社長になりたいと思っていながらも、今なおサラリーマンをやっております。このままゴマをすり続けるサラリーマンで人生を終わらせるか、また何をやるか決まっていないですけど、会社を起業させ、家族に不安を、抱かせながらも夢を叶えるか迷っている次第であります。どうか、お知恵を貸してください、っていうね、そういうお便りなんですけども、こちらね、まあ今は31歳。で結婚して子供3人で仕事も充実だけども、まあ昔からね社長になりたいとそういう夢があったということでね、今後どうしていけばいいんですかっていう話なんだけども、まあ子供の年齢にもよるよね。結局いわゆる脱サラってやつになるわけじゃない、ね、脱サラして例えばね退職金とかあと貯めたお金を使って一念発起して、ね、会社を立てると、ね、起業するっていうことだから、まあ家族にはやっぱりね負担になる部分があると思うからね。で奥さんもいるしさ、で子供がちっちゃかったらさ結構大変かなと思う時はあるけど、ただやらないと始められないからね、結局いつかやるんだったらまあタイミング見計らってね、このタイミングになったらやろうとかって決めておいて事業をねちょっと考えておくっていうのはいいと思うけど、全くノープランでことを進めるのではなくてね、ぜひ会社ね勤めのうちにこういう風にしたらいいんじゃないかって企業計画を立てていただいて、ね、事業計画書を立てて作ってもらって、でそれをね実行していくという段階まで持ってって全部準備万端になってからでいいと思うけど、ただねなんか例えば言い訳ばっかりでさ、子供がちっちゃいからとかさね、まだお金もないからとか、何をやってね、会社作っていいか分かんないからとかっていうので、なんか伸ばしになっちゃうんだともったいないんで、普通にもういつでも起業できるような準備っていうのをしておくっていうのはいいかなと思うから。で、週末起業っていう言葉があってさ、普通に平日は普通の仕事をね、会社勤めをして、 土日に自分のね、そういう仕事っていうのをするっていうのが、まあ、あったりするんだけど、それで、まあ、週末は事業計画を練ってもいいですし、あとはなんか、普通にね、個人で少しやれるようなことがあれば、土日でやって、それがうまくいっていったら、会社にするとかね、仕事を辞めて本格的にね、本腰を入れていくってありだと思うけど、正直、やっぱ子供さんいるし、奥さんもいるから、急に仕事を辞めて、俺ね、もう起業するわ、つって。っていうのも、ね、あんたそれで見通しあるのって言われちゃうとあれだから、で、ね、事業計画もあるんだってね、こういう風になる予定なんだってもさ、説得力ないから、ね、これは多分、仕事をパッて辞めてすぐ起業できるっていうのは、一人身、ね、一人身のやつの、あと実家暮らしとかさ、そういう強みがある、ね、やつができることであって、やっぱ家族がいた場合、一番現実的なのは、やっぱね、みんなに苦労かけちゃうからさ、ね、で、うまくいけばいいけど、失敗した時大変なことにもなるし、であれば、土日で、やっぱり、少しずつコツコツやっていって、実績なんか作って、ね、もうこういう風にね、もうなってると。で、事業を拡大するっていうわけじゃないけど、しっかりと本腰進めてやれば、ね、これが増えていくんだと。これがどんどん広がっていくから、だからね、安心するだろっていうところで、実績を見せて、で、やっぱり家族をね、説得しないといけないから。だからね、よく、ね、そういういろんな企画があってさ、で、クライアントをね、説得すると思うんだけど、それと一緒で、説得する材料としてさ、やっぱ実績って必要だから、そうすると、週末でそういうのをやって、実績を作って、で、家族も安心させて説得して、それで会社を起こしてっていうのがいいかなと思うから、やっぱり意外と始めたはいいけどうまくいかないってことはあるから、一回そういうのでね、俺も失敗してますからね、一度ね会社作ってね、あまりうまくいかないでね終わっちゃいましたから、そういう意味で考えると、家族持っているんであればね、ちょっと週末起業ね、それはちょっとやってみるのがいいんじゃないかなと。それでね、収入の面が例えば同じぐらい、今普通に勤めてるのと週末企業のね、そういうまあ収入が同じぐらいとか、ね、そろそろ追い越すかなっていうところでね、ちゃんと奥さん説得してね、でそうするとさ、奥さんも協力してくれるからさ、いやそういうのでね、でやっぱり子供が大きくなっちゃったりとかさすると、仕事変えるのも難しいとかってあるかもしれないし、子供ちっちゃくてももちろん大変なんだけども、やるならね、もうちっちゃいうちに、もうこれからどんどんね、子供お金かかってっちゃうからさ、今のうちにやるしかないんだと。ね、本当にラストチャンスなんだと。応援してくれと。そういう風なね、で、応援してもらえるような材料を揃えて、ね、納得のいくね、説得をしていただけたらね、俺いいんじゃないかなと思いますからね。まあそんなんで、これでね、ご相談の答えになるかどうかわかりませんけど、一応ね、俺が、ね、ちょっと失敗してきたね、企業だったりとか、今後どうすればいいかなとかね、あの時どうしたらよかったかなとか、そういうのをちょっと踏まえて考えると、まあ、そんなね、お答えになるかなと思います。まあ、よかったらね、参考にしていただければと思いますんでね。じゃあ、あとね、お便りいただいてますね。ラジオネームが、ラジオネーム、どれだ、182番さん。今度のオフ会は飲み屋じゃ会社の飲み会とかでも慣れているので、今度は普段行かないようなところを企画してくださいというね、お答えいただきましてありがとうございます。そんなのが企画できるだったら俺もうちょっとモテてるわって話なんだけど、そうだな、だから公開収録しかないよ。そうするとね、公開収録でなんかあるじゃん、ロフトプラスワンみたいなところあるじゃない、ああいうところ取ればなんかね、お酒も飲めて、で俺のねラジオも聞けて、で生放送で目の前で、で俺緊張しちゃってガタガタしちゃってね、何喋ってかわかんないみたいな、そんなのもありますから。そういうのだったりとか、そんなないんだよ。あと珍しいのなんてさ、ハプニングバーとかそんなんでしょ。でも10人ぐらいで行けたりしないから、どっかを貸し切るとかそんな感じしかできないよねとは思うんだけど、まあ、何かね、普通のでも普通の飲み会でいいんだよ。ただただの飲み会をね、ネットで知り合ったね、みんなでするっていう、そういう会でもあるからね、俺も緊張しちゃうしっていうね、 あともし女の子とかが来てくれるときに、女の子も緊張しちゃうから、そこをね、考えて。でも、ちょっとね、真新しいことをするのもね、面白いかもしれないから。ね、それをすることによって女の子が来るかもしれないからね。ちょっと次回のオフ会はね、少し、いつもと思考を変えてね、やっていくのもいいかななんてね、ちょっと思いますね。あとは、ラジオネーム、羊ガイル水族館さん。もう、パチスロの機械を買っちゃおうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。それを置く部屋、スペースがないから、ね、残念ながら買えないんですけども。まあね、これもね、ちょっとパチスロ。でもやっぱり金がかかってるじゃない。ギャンブルだからこそ、さらに楽しいってあるよね。普通に、俺が好きなアニメを題材にしたパチスロとかもあるから、それ打つのはそれです。それ楽しいんだけど、それにプラスして、やっぱりギャンブルっていうのがついてるから、さらにね、楽しく感じるっていうところもあるかなと思うからね。ただね、やっぱパチンコ行くとさ、タバコ臭いからさ、それさえなければね、こないだもさ、ちょうど、台がね、いくつか空いててさ、で、どこ座ろうかなって思った時に、空いてる席のね、両隣でタバコ吸ってるやつがいないかどうかを見るんだけど、あ、ここ吸ってねえな、この隣と思って。で、座って、少し打ってたら吸い始めてさ、ふざけるなよと思って、吸うんだったらちゃんと、わかるようにタバコ置いとけよと思ってさ。まあ、そんなのありましたけどね。まあ、そんな、禁煙、ね、今度は禁煙スロットね、そういう店舗も結構多いからね。そういうところもね、ちょっと足をね、踏み入れたいなと。そんな風にね、最近ちょっと考えているかなっていうところだね。あとは、お便りいただきました、ラジオネーム、うどんこまるさん。池袋に出張に来て、おっぱぶ行ったけど、レベル高すぎ。40分で3人で、7000円でした。途中、チンコを、気上位で擦られてたら、暴発してしまって、バレなかったからよかったけど、よかったら行ってみてください。ヒントはつけ麺屋さんの近くってね、答えていただきました。ありがとうございます。あそこかなー。てか、俺が前に行った池袋のおっぱぶもあるんだけど、そこもね、つけ麺屋さんの近くだからね、そこの可能性が高いんだよ。ただ、つけ麺屋さんが池袋多すぎるから、なんともわかんないんだけど、多分、あそこかなみたいなね。2階に上がっていくところかな。わかんないけどもね。まあ、そこだったら、ね、前に行ったところですけども。まあ、西口ね、行ったら、まあ、またね、オッパブ、ちょっと行きたいなと思ってますからね。まあ、ちょっとオッパブ探索してね、その辺もね、ちょっとお伝えしたいと、ね、思いますから。もう、でも、オッパブのね、次のね、なんかステージに行きたいなとは思うんだけどさ、ちょっと思ってるのが、パイ釣りしてほしいんだよね、と思って。もうさ、別に付き合う女の子とか結婚する女の子っていうのは別におっぱいちっちゃくたって大きくたっていいのよ、正直。それよりもやっぱし顔が好みだったりとかそっちの方がいいんだけど、ただおっぱいにチンコを挟んでもらいたいっていう衝動はね、やっぱり一生に一回はね、ちょっとなんとか達成したい目標でもあるから、だからおっぱいパイ釣りだけをしてほしいね、他のことは何にもしないでほしいんだけど、なんかね、ちょっとサービスと思って加えたりとかさ、そういうのをしないでね、よだれ垂らしたりとか、そうしないで、普通にローションだけで、ね、で、おっぱいだけで挟んで、で、終わりっていうのがあれば、ちょっと行きたいなと。それだったら粘膜の絡み合いってギリギリないじゃない？ただまあね、人前で射精する、ね、そういう粘膜はありますけど、そこまでだから、なお、そこが俺のギリギリの、ね、風俗としてのラインかなと思うからさ。だからちょっと、おっぱい、パイ釣り。ね、次回、あるかな？ね、まあ、そんなのも考えてたりするんですけども。じゃあね、あとね、他にお便り。で、今日ちょっとね、結構いただいてたんだけど、ちょっと本当に、荷造りが終わらない可能性がね、出てきてますからね。まあ今日はちょっと早めに終わるんですけども、ちょっといくつかね、あとじゃあ読んで終わりにしたいと思います。早いね、今日ね、珍しいでしょ。とか言ってももう1時間過ぎているっていうね、話なんだけども。ね、いくつかいただいてる内容でね、アニメレビューに関していただいてるんでね、読んでいきたいと思うんだけども。ラジオネーム、162番さん。 アニメは全く見ないけど、アニメレビューは楽しく聞かせてもらってるよ。嫌う人が多いなら、前にもパルさんが言ってたけど、アニメレビューのだけ本放送の後に好きなだけ話して、別ファイルにするのがいいんじゃないかな。パルさん、上の方で書いてる人いるけど、今の部屋に引っ越してからの放送は聞いてて首を、うなるのが、首をひねるのが多いように感じるよ。少し広いところに引っ越しして、空気変えたらダメダメだけどほのぼのな感じに戻るんじゃないかなっていうね、お便りきました。ありがとうございます。まあ、前半ちょっとアニメレビューの件で、後半ね、最近のねラジオに関することなんですけども、まあ、アニメレビューね、やっぱりもうみんなの意見もちろんね入れてはいくんだけど、俺のやりたい方向にも持っていこうかなということで、次回、まあ、最近ちょっとアニメそこまで見てないんですけども、ちゃんとやっぱりアニメはアニメでねちゃんと喋りたい。でもしかしたらもう前みたいにもう1時間喋る。でこの普通のラジオの中で1時間喋っちゃうかもしれないけども、もしかしたら別でね、別撮りでラジオとしてねアップするっていう可能性もあるけど、どちらにしろ1時間ぐらいは喋ろうかなって思います。なんでただね、やっぱりアニメ見る週ってさ、結局そのアニメがいっぱい始まる週って他に面白いことするのって言うとしないで、アニメをがっつり見てるから、その週何があったとかって話になると何にもなくて、アニメ見てましたでちゃんちゃんで終わっちゃうから、ちょっと5分で終わっちゃうんだよね。だそうするとやっぱり普通の童貞ネットのラジオの放送内でアニメの話をしちゃうなっていうところありますから、だからもうアニメ界の時はもう本当に今まではね普通にラジオあったらさ、もう最高のね音質を再現する機械とかを、ね、用意してヘッドホンつけてさ、それでもう部屋を真っ暗にして、ね、集中してみんな聞いてると思うんだけどね、このラジオだけど、アニメレビューの回だけはさもう電気つけようよね、もう部屋を明るくしてさ、それで普通の安いねスピーカーでいいですよ。でそれかけながらでオナニーしながら聞いてくれればいいからさ、そのぐらいもうながら聞きでいいかなと思うからさ、まあでもちょっとアニメレビューはねもう好きにやっていきたいなと思いますね。であとは、あとその後半でありましたね、今の部屋に、ね、引っ越してきてからの放送はねちょっとあれかなっていうことなんだけど、そういう意見結構多いじゃない。だからやっぱりちょっと客観的に見てもそうなのかなって思うんだけど、ただ思うことはやっぱ池袋引っ越してきて思うのってさ、全部何でも池袋にあるから、あえてなんかこれをしたいからどこに行きましたとかっていうのなくなっちゃうんだよねと思って。例えば埼玉とかに住んでて何か面白いことないかなって見ると、やっぱり東京とかにあるからね、埼玉からわざわざ東京に行ってね、それでやってくるからやっぱり少し面白かったりすると思うんだけど、なんかやりたいなとかなんか見たいなとかあったら、だいたい歩いて15分行けばさ何でもあるわけじゃない。マドカマギカのね、もう先行上映みたいな、そのさ深夜最速上映みたいなのもさ、歩いて15分もしないでさ、もう劇場があるわけだよね。そんなんじゃさ、やっぱもうご近所歩いててそこを話してるって感じになっちゃうから、わざわざ行きましたみたいなさ、それないし。でね、マチコンとかだってさ、ね、池袋コン、ね、池コンとかさ、で大塚にあった大塚コンとかもさ、別に近くじゃない、歩いて15分じゃない、そういうのもね参加してもそんなにねなんか盛り上がんのって言うと、もしかしたらそんなんでもないかもしれないから、わざわざ行ってる感がね出した方が面白いのかなっていうところを考えると、ちょっと池袋にね住んじゃってる時点で、ダメなのかなと思ったりはするんだけど、まあねちょっと部屋を変えて今後ねどうなるかっていうねところなんで、ちょっとご期待ねいただければと思います。あとはラジオネーム163番さん、パルさんこんばんは。時々は生で聞いていますが、大体はポッドキャストで聞いています。先週の、放送で、タバコの毒素が1年ぐらい溜まるとのことですが、嫁さんが最近までタバコを吸ってまして、これから妊娠するとやばいんですか？実は自分も禁煙しろと言われながら隠れて吸っています。詳しく知りたいので、詳細なソース、教えてください。妊娠してからの喫煙に関しては、情報があるのですが、毒素が溜まるという情報は調べても詳しく出ていないので、嫁さんも、相談してちゃんとした時期に仕込みたいのでアドバイスお願いします。よろしくお願いします。ね、お答えいただきました。ありがとうございます。これ、 調べたんですけど、まあ正直俺がタバコは体に悪いってよく言ってるけど、じゃあどこまでがねちゃんとしたデータなのっていうと、正直俺もあれこれどっからのデータなんだろうっていうのはあったの。だから改めて調べたんだけど、タバコ、まあもちろん調べてもらってるんであればわかると思うんだけど、妊娠した後のタバコはやばい。これはもうソースがいくらでもあるのでね、タバコ、妊娠とかで調べてもらえば、いくらでもそれの情報は出てくるから、まあ、これは絶対に、妊娠してからタバコは吸わないでください。ね。これは確実。で、妊娠する前のタバコってどうなのってところなんだけど、まず、タバコを吸ってて、妊娠したからタバコをやめるっていうパターンだと、まず、タバコをやめるっていうストレス。ね、吸っちゃいけないってストレスが、やっぱり妊婦さんすごいストレス溜まりやすいから、そこの禁煙しなくちゃいけない、タバコ吸いたいってストレスがかなりかかってくるらしいの。だから、そういう意味でも、ね、そういう毒素とかの問題の前に、まず禁煙しておかないと、子供できてから禁煙するってなるとかなりストレス溜まるから、そこが良くないよっていうのがまず一つあります。だから、できる限り、もう禁煙して、で、全然問題ない状況になってから、ね、仕込むっていうのが、まず一番いいかなって思います。で、あとは、タバコに関して、ニコチンっていう部分と、あと他の有害な、そういう物質っていうのがあるんだけども、ニコチンだけで考えると、ニコチンは結構ね、すぐに排出されるというか、出てっちゃうんだって。だからこそ、またタバコすぐ吸いたくなってニコチン中毒ってことでずっと吸っちゃうってことがあるんだって言うんだけど、だから変な話、タバコだけであればニコチンだけであれば一週間もしたらそれ抜けちゃうらしいの。だからちょっとゆとりを持ったとしても一ヶ月二ヶ月経っちゃえばニコチン自体はもう体にはない状態になるらしいんだけど、これはニコチンだけに言う話だから、そこしか気にしてないんであればね、そういう子作りをするであれば、まあ、ちょっとね、余分に見て、本当はね、1週間ぐらいでいいと思うんだけど、1ヶ月、2ヶ月ぐらいやめてれば、その時点で仕込んじゃっても、俺はいいのかなと思うんだけど、これはただニコチンだけの話であって、他の有害な毒素、まあ、毒素って表現があるかもしれないけど、ちょっとね、あまり良くない物質っていうのは、他にニコチン以外にもあるわけだよね、タバコは。で、それがじゃあ、そういうのも全部含めて全部体から出ていくのってどのぐらいなのっていうと、それは結構いろんなソースがあるらしくて、で調べる中で見るといくつかあるんだけども、やっぱり2年はそこまで全部の毒素とか出るまでにはかかるっていう場合もあるらしいので、できれば本当は一番安全策で、もちろんタバコ吸っちゃってるからさ、タバコを吸ってなかった体に戻るってのは無理だから、それはもう置いといて、ただ禁煙してからどのぐらいがいいんですかっていうと、一番いいのは2年は本当は待った方がいいけど、まあ1年、もしくはいろんな諸説あるから、2年っていうところもあるし1年っていうところもあるし、あとは人間の体のサイクルとして3週間だっけね、3週間とか4週間。だから21日とか28日とか、そのぐらいで体の周期ってあるから、ね、全部入れ替わるとかっていうね。そういうのもあるから、まあだから1ヶ月とか過ぎていれば大丈夫ってところもあるから、まあそう考えると、まあ、できればね、2年に近ければ近いほどいいけども、まあそんなに待ってたらね、年も取っちゃうし、子供もね、早く欲しいなって思ってたらあれなので、まあ1年とは言わないけど、まあ、半年間、ちょっと禁煙とかして、で、それで禁煙無事ね、できましたってなったら、そっから半年間、本当は待ってもらって、で、問題ないなと、ね、全然タバコ吸わなくてもストレスにならないなっていう状況になってから作るのが、本当はいいんじゃないかなとは思うんだけどね。でも、どうしても早く、ね、欲しいなと思うんだったら、まあ、個人的には、2ヶ月かな。ね、2ヶ月、タバコ吸わないでもイライラしない状況であれば、まあ、最低限いいかなと思うから、それをちょっと踏まえて、でソースこれ俺何でなんかそういう風に思ってたのかなと思うと、 昔ヤングジャンプでやってたホットマンっていうアニメ、じゃあまあこれ漫画 でドラマとかにもなったやつなんだけども、ここで第一巻のところでこの主人公の、まあ、子供っていうのかな、子供ではないのかもしれないけど、子供の子がまあアトピーなんだよね。でこれはなんでかっていうと、食品添加物とか多分タバコとかそういうのをなんかね、原因だって話してたと思うんだよね。そこでもしかしたら2年とかそういう話が出てたような気もするんだよなと思ってね。そこちょっと曖昧で、俺ホットマンの一巻をねちょっとチェックする時間がなかったからわかんないけど、だからよかったらね、やっぱりタバコ吸ってて一番影響出るのはやっぱ子供だからさね、そういうアレルギーとかもなりやすくなっちゃったりとかアトピーになっちゃったりとかあるから、まあ俺はちょっと調べきれなかったから申し訳ないんだけど、ちょっと調べてもらってね、やっぱしアレルギー体質とか大変だからさね、その辺も調べて、で私のさっき言ったね話もちょっと軽くね踏まえて、で子作りなんかねしてもらうと、あとホットマンの一巻なんか読んでね子作りしてもらえるといいんじゃないかなと思いますからね、ちょっと早めにねこれはお答えしておいた方がいいかなと思ってね、ちょっと読ませていただきました。じゃあね、あとねアニメの話いくつかもらってるからね読んでいきたいんだけど、そうだね、じゃあ今度アニメ会するときにでもね読もうかな。ね、ちょっとお時間も、もう一個読もうか。ね、アニメの話、ちょっと全部じゃ読んじゃおう、ね。読んで終わりにしましょうね。じゃあ、いただいている、ね、お便り読んでいきます。ラジオネーム、隣のヒトロさん。こんにちは。アニメレビューについて、好き嫌いがはっきりしているようですが、自分はぜひやってもらいたいと思ってます。最近のアニメレビューはあっさりしすぎて、ちょっと物足りないです。以前のように、がっつりやってもらいたいと思います。まあ3ヶ月に1回なんで、前々から言ってるようなレギュラー更新とは別枠での更新が一番スッキリすると思います。そうすれば好きな人は聞くし嫌いな人は聞かないって感じになるんじゃないでしょうか。あと掲示板にもアニメ専用スレを作ってみてはどうでしょうか。それでは次回のレビュー楽しみにしていますというね、答えてきました。ありがとうございます。やっぱりこうやってねアニメレビュー待ってくれてる人もいるからね、もちろんね少ない人数かもしれないけどもね、だからアニメレビューはしていきましょうね。俺がいいなって思うところまでねやっていって、でその回ね別枠にするかわかんないけども、あとは本編でねやるんであればもうその回は残念ながらね一周いつも聞いててねアニメそんなに好きじゃないなって人はねちょっとお休みいただくとかねでもいいですしね、それかもアニメに目覚めていただくね、そういうね、いやも好きのうちでさ聞いてるともしかしたら癖になってくる可能性もあるからね、まあもちろん多少さアニメあんま分かんない人でも大丈夫かなっていうふうには話してるつもりなんだけど、やっぱり話してもアニメの話だからね全くわけ分かんないよって可能性もあるから、まあその辺はねうまくやっていきたいなと思うんですけど、あとはラジオネーム、ラジオネームが165番さん。パルさんこんばんは。アニメレビューですが、薄いというより内容がないっすよ。面白い面白くない、切る切らない、声優が誰それでペロペロ、これしか言ってないじゃないですか。レビュー聞いて見てみたいと思わないんですよね。実際パルさんのオールタイムベストのブルーシードもどう面白いのか、どういったストーリーなのかすらわからないです。レビューと名乗るならせめて触りのストーリー紹介からおぼろげな、テーマを探るような話してくれないと。パルさんのやってるのはレビューじゃなくて感想です。感想ですらなく印象でしょうか。自分の好きなものを人にうまく伝えて、見てみたくさせる、させられないんじゃパーソナリティは言えないんじゃないですか。レビューみたいなものこそ話がうまいかどうかがわかる試金石じゃないですか。そこつまんないって言われたら話べたつことですよ。生意気言ってすいませんが、もう少し頑張ってくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、レビューじゃないよね。本当に感想、ね、見たんだけどってね、俺はこうしようってだけなんでね、それもちょっと、まあ、浅いなーっていう話ではあるんだけど、まあもちろんね、がっつりやったらもしかしたらもう少し話できてね、もっと興味持ってもらえるようにできるんかもしんないけど、そうすると、もう1時間じゃ済まなくなるんだよね。多分一つのアニメに対して10分15分かけなくちゃいけなくなってくるから、 まあそれちょっと難しいかなと思うんだけど、まあその中でね、本当におすすめな3本だけをしっかり喋るっていう感じでもいいかなと思うんだけど、ただやっぱり俺説明するの苦手なんだよね。こんだけ長い時間喋ってるけど、俺あんま説明ってしないんだよね。俺がこう思っててってね、もうずーっとこういう風に思ってて、実際やったらこうだったんだけどとか、そういう話ばっかりで、あと心の中でこういう風に思ってるんだけどとかさ、そういうのは多いんだけど、物事の説明するっていうのはとてつもなく苦手なんだよね。いわゆる会社でいうほうれん草のね、そういう報告連絡相談、これが苦手なのよ。だから思ってることを伝えるのは好きなんだけど、そのね、物事を順番立てて面白く分かりやすく説明するのはね、ちょっとあれなんで、正直試すまでもなくね、そこはね、あまりうまく伝わらないんじゃないかなと思ってはいるんだけど、ただやっぱりせめてね、例えばね、俺が一番好きなブルーシードってアニメだったりとか、あと最近で言うとシュタインズゲートとかね、これが簡単な触りだったりとかね、もうちょっと本当に見てみたいなと、もうこのラジオ終わったらすぐ伝え行きたいなとか、そういうぐらいの話を一回ぐらいしてもいいよねっていうね、ところは本当にご指摘いただいた通りね、思いますから、何かちょっとうまくね、せめて、やっぱりその、いいなと思った3本ぐらいは、あ、今期ちょっと見てみようかなって思ってもらえるようなレビューにね、できれば嬉しいかなと思いますから、そこもね、ちょっと踏まえて、次回ね、レビューね、完全にもう1時間ね、がっつりアニメレビューするね、そんなテンションになってきましたけどもね、まあ、そんな感じかなというところだね。じゃあそんなんでね、今日もね、もう長くなってしまいましたからね、この後も本当荷造りね、待ってますからね、まあ、この辺でということで、で来週はね、12月の1日だね、12月1日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思いますから、で今度はね、新居からの放送ということでね、まあちょっとどうなるか、そんなに声を大きく出してね、壁どんどんされないかとかね、ビビりながらちょっとやってみますからね、まあそんなんでね、お楽しみにしていただければと思います。じゃああと最後にね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームナーヒーさん、パルさんこんばんは、お疲れ様です。毎週聞かせてもらってます。リスナーからいろんな意見が寄せられていると思いますが、パルさんらしくこれからも頑張っていってください。自分のやりたいことをやりまくって人生を楽しんでください。そしてラジオはずっと続けてください。毎週楽しみにしているんで失礼しましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ俺が好きなようにねやっていきたいとは思うんだけど、ただやっぱり俺らしくやっていくってなると、まあ人から意見を言われればね、それを一回ちょっと考えてみようかなってね、それでまた試行錯誤をしてっておかしくなっていったり良くなっていったりって、まあそれもね、やっぱり俺の持ち味でもあると思うから、ね、今回はね、いろいろまあそういうのね、ご意見いただきましたから、それも踏まえてやって、それでまたね、まあ、バッシングいっぱいいただきましたらね、もうやだってなってね、で、また一回ね、世界をね、崩壊させて、また再構築していくってね、その繰り返しかもしれませんけど、それでね、成長していける部分もあるかもしれないし、で、意見をね、反映して、ね、さらに良くなっていく可能性もありますからね、まあ結局は、人の意見に左右されながらね、右往左往しながらね、生きていくっていうのが俺スタイルということでね、やっていきたいと思いますんでね、まあ、ラジオ自体はね、まあ、これからもまだまだやっていきたいと思いますからね、よかったらこれからも聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。じゃあそんなんで、長くなってしまいましたけども、ね、今日この辺でということでね、まあ本当にこれから荷造りして、ね、どうなることやらなんだけど、まずは、ラジオ終わった瞬間に、もう、すぐ、うんこして、ね。うんこしながらちょっと考えてっていうね、ところでね、まあ、またトイレにさ、トイレの便器にまたうんこがこびりついてっからさ、明日ね、もう日通の人が来る前にさ、そこも掃除しないといけないしと思ってさ、ね、ちょっとめんどくさいなと思うんだけどさ、まあそんなんで、あと、前にね、ウイスキー結構ね、集めてましたけどもね、肝臓悪くなっちゃって、飲めなくなっちゃって、そのね、溜まっているウイスキーがいっぱいあるっていうね、そんな状況。まあ、引っ越し先でね、まあ、友達も呼ぶ予定ではありますからね。で、そうしたら、ね、そういう友人とかに、まあ、がっつり飲んでもらおうじゃないかと。ね。そういうために、まあ、取っておこうかなと思いますからね。まあ、捨てないで、ね、新居に持っていきたいと思います。 まあ、じゃあそんなんで、まあ、放送前にね、飲んだキューピーコア、ね、新キューピーコア愛がね、ちょっと効いてきましたからね、これから元気にね、荷造りをして、で、明日を迎えたいと思いますからね、まあ、そのね、引っ越し後ね、まあ、どうだったかっていう話も、来週しますし、あとは明日、11月、まあ、今日だね、11月25日、夕方から、ニコニコ生放送か、ユーストリームで、まあ、生放送、ね、引っ越しのね、にほどき放送をしますから、これツイッターとかでもね、喋り、つぶやきますからね、チェックしていただければと思います。じゃあね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。